イランからって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月19日付北海道新聞より、50回目の畜産家ビラトリで川下り。アイヌ民族に古くから伝わる伝統的な丸木舟の浸水の儀式畜産家が8月18日日高管内ビラトリ町二豚地区で行われ、道内外の観光客ら約250人が川下りを楽しんだ。二豚観光振興組合やビラトリアイヌ協会などで作る実行委員会が主催。今年は50回の節目で300個の記念バッジが作られ参加者に配布された。二豚ダム付近の猿川流域で神への祈りの儀式カムイの実が行われた後、参加者は5人程度に分かれて、長さ約5メートル、幅約1メートルの船に乗り込み、約700メートルをゆったりと下った。埼玉県から父親と訪れた武田一平さんは、少し揺れたけど乗り心地は良かった、青空も綺麗で楽しかった、と話した。過去の畜産家を振り返る写真展なども開かれた。実行委員長の貝沢守さんは、無事に節目の日を迎え感慨深い、技術を次世代に伝え風習をいつまでも残していきたいと語った。本日二つ目のニュースは8月22日付北海道新聞ヒトランより、丸木舟での実験航海に参加した唯一の女性田中美智子さんをご紹介します。日本人の祖先は約3万年前どのように日本列島に進出したのか。7月7日、主要ルートの一つと考えられている台湾南西諸島間を丸木舟でたどる国立科学博物館チームの実験航海に唯一の女性として参加。台湾東海岸を出発し、45時間かけ沖縄県与那国島に着いた。上陸したとき、涙が溢れました。岡山県出身でアウトドアメーカーモンベルの社員、昨年春オホーツク管内小清水町への出店に合わせ大阪本社から移動した。大阪で暮らしていた25歳の夏、仕事の得意先と和歌山県でカヤックを使った川下りに初挑戦し、水面の上から眺める大自然の風景に胸を打たれハマった。その頃に知り合った仲間の一人が今回の実験航海のメンバー、モンベルも航海をサポートしていることから会社の了承を得て参加した。地図やコンパスは一切使わない200キロを超える航海、舵取り役として太陽や星の位置、風や潮の流れなどを頼りに進路を模索した。航海中の食事は主に果物、夜はメンバー5人が交代で睡眠をとり、トイレは海中で、あまりの疲労に存在しない街明かりの幻覚も見た。仲間たちと励まし合い、運も味方して海を渡り切ることができました。航海を終えて込み上げてきたのは、道なき道を切り開いた古代人への畏敬の念、少しでも彼らの気持ちに共感できたと思うと嬉しいと笑顔で語る46歳。本日3つ目のニュースは8月24日付北海道新聞より、アイヌ新法施行3ヶ月、丁寧な合意形成が課題、地域計画自治体手探り。アイヌ民族を法律で初めて先住民族と位置づけたアイヌ施策推進法の施行から8月24日で3ヶ月を迎えた。アイヌ文化の保存継承や観光振興につながる地域計画を策定した市町村は国から交付金を支給され、施策の拡充が期待される。ただ計画を策定するかやどういう施策を実施するかは自治体の裁量次第で、地域によってはアイヌ民族の意向が十分に反映されていないとの批判も出ている。同法が謳うアイヌ民族の誇りとどう向き合うか、自治体の姿勢が問われる。日高管内ビラトリ町は推進法施行を睨んで昨春から計画策定の準備を進めてきた。計画内容や交付金の使い道は、町やビラトリアイヌ協会、経済団体で作るアイヌ文化振興推進協議会の会議などで議論を重ね、アイヌ文化を体験する 滞在型観光やアイヌ工芸の商品開発を計画に盛り込む方向だ。7月には文化保存会や民芸組合などアイヌ民族の各団体にも計画案を示して意見交換し、川上満町長は観光客誘致はもちろんアイヌ文化を次世代に引き継ぐ事業にしたいと力を込める。協会の木村秀彦会長も、さまざまな団体と協議し要望を広く反映させることが大切だと、今後もアイヌ民族を尊重した施策推進を求める考えだ。内閣府によると、交付金制度には道内を中心に約40市町村が関心を寄せている。一部は早期の施策展開のため年度内の計画策定を目指すが、短期間でアイヌ民族の要望をどう反映するか苦慮する自治体もある。来年4月にアイヌ文化復興拠点となる民族共生象徴空間、愛称ウポポイ開業を控える胆振管内白老町は、波及効果で町全体の観光客が増えることを期待し、本年度はウポポイと町内の観光施設を結ぶ循環バスの導入など、総事業費4700万円の5事業を計画案に盛った。町は5月から5回行った白老アイヌ協会幹部との意見交換を踏まえ、文化伝承の人材育成やアイヌ文化を生かした商品開発も計画案に盛り込んだ。協会の山丸和幸理事長は、町の発展とアイヌ民族の双方に有意義となるよう、今後も協議を継続してほしいと期待する。ただ協会内では、幹部にしか意見を聞いていないと不満がくすぶる。今月の町議会全員協議会でも、町議から町内のアイヌ民族全体に向けた説明会を開くべきだと声が出たが、町は対応を保留したままだ。合意形成は他の自治体にも課題で、帯広市は各部局と調整が必要、旭川市はアイヌ民族関係団体との意見交換に時間をかけたいと、本年度中の策定を見送る自治体もある。一方、十勝管内のアイヌ協会会長の一人は、地元自治体に計画策定を求めたが、担当できる部署がないと難色を示され、知り合いの職員から、腫れ物には触りたくないと敬遠する職員もいると言われたと明かす。会長は、門前払いのような対応で検討する気すら感じなかった。アイヌ民族の権利を保障するはずの施策が自治体の裁量に左右されるのはおかしいと訴え、腫れ物発言は差別だと憤慨する。神奈川大学の山崎浩志名誉教授は、国や自治体の責任を明記する推進法を踏まえ、各自治体はアイヌ民族を多数加えた審議会や有識者として採用する専門部署を設けるなど、当事者が参画できる枠組みを早急に整えるべきだと促している。本日最後のニュースは、8月25日付北海道新聞より、音楽や舞でアイヌ文化実感。アイヌ民族文化財団が主催し、アイヌ民族への理解を深めるアイヌ文化フェスティバル2019が8月24日、札幌市中央区のカデル27で開かれ、約500人が伝統的な音楽や舞踊などを楽しんだ。世界抗菌大会への出場歴もある釧路市の阿寒抗菌の会が、アイヌ民族の伝統楽器ヌックリや弦楽器トンコリの演奏を披露。関東などで活動する釧路市出身者らのアイヌルトムテは、クリムセ弓の舞で鳥の羽ばたく姿があまりに綺麗で矢を放つことができないという物語を表現した。このほか、日高管内ビラトリ町の二部谷にアイヌ語教室の子どもたちがアイヌ語の歌などを披露し、会場から手拍子が起きた。交渉文芸も紹介された。千葉県の主婦八幡智子さんは、感動した、若い世代にも伝承してほしいと話した。以上が本日のニュースですが、シロさん、コメントをお願いします。
はい、あの畜産県がですね、今年で第50回ということで、歴史のあるお祭りだなということをちょっと思いました。
はい、ありがとうございます。最後にイベントのお知らせです。国際先住民族フォーラム2019が 来る10月5日6日にピラトリ町猿川歴史館などを会場に行われます。恵泉女学園大学教授上村秀明さんの講演や、言語、知的財産、文化環境に分かれた外国の先住民族の事例発表、文化会などが行われます。ご興味のある方はぜひお越しください。以上で今日のニュースを終わります。担当は千石ゆう子でした。Thank you.